お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから民数記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、神様が立てられた権威に対する反抗その2、6つ目のつぶやき、そしてアロンの祭司職がよみがえりによって証明される。今日の聖書の箇所は民数記16章4節から50節と17章1節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
民数記16章の学びをしていますが、16章の4節から7節、モーセはこれを聞いてひれ伏した。それからコラとそのすべての仲間とに告げて言った。明日の朝、主は誰がご自分のものか、誰が聖なるものかをお示しになり、そのものをご自分に近づけられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近づけられるのだ。こうしなさい。コラとその仲間のすべてよ。あなた方は日皿を取り、明日、主の前でその中に火を入れ、その上に香を盛りなさい。主がお選びになるその人が聖なるものである。レビの子たちよ、あなた方が分を超えているのだ。彼らはモーセとアロンに、彼らが分を超えていると言いました。しかし今モーセが神様からの言葉として、彼らこそが分を超えているのだと反論します。8節から11節。モーセはさらにコラに言った。レビの子たちをよく聞きなさい。イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて、主の幕屋の奉仕をするために、また会衆の前に立って彼らに仕えるために、身元に近づけてくださったのだ。あなた方にはこれに不足があるのか。こうしてあなたと、あなたの同族であるレビ族全部をあなたと一緒に近づけてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。それだからあなたとあなたの仲間のすべては一つになって主に逆らっているのだ。アロンが何だからと言って彼に対して不平を言うのか。モーセとアロンの務めは神様によって任命されたものですから、このつぶやきは、実は神様に対してのものなんです。12節から14節。モーセは使いをやって、エリアブの子のダタンとアビラムとを呼び寄せようとしたが、彼らは言った。私たちは行かない。あなたが私たちを乳と蜜の流れる地から登らせて、荒野で私たちを死なせようとし、その上、あなたは私たちを支配しようとして君臨している。それでも不足があるのか。しかもあなたは、乳と蜜の流れる地に私たちを連れても行かず、畑とぶどう畑を受け継ぐべき財産として私たちに与えてもいない。あなたは、この人たちの目をくらまそうとするのか。私たちは行かない。もし彼らが、カデシュ・バルネアで、モーセのリーダーシップに従っていたら、今頃は乳と蜜の流れる地に落ち着いていたのだという事実を無視して、彼らはモーセに対して意地の悪い非難をしています。15節から17節。モーセは激しく怒った。そして主に申し上げた。どうか彼らの捧げ物を顧みないでください。私は彼らからロバ一頭も取ったことはなく、彼らのうちの誰をも傷つけたこともありません。 それからモーセはコラに言った。あなたとあなたの仲間のすべて、あなたと彼らとそれにアロンとは、明日主の前に出なさい。あなた方はおのおの自分の日皿を取り、その上に香を盛り、おのおの主の前にそれを持ってきなさい。すなわち250の日皿、それにまたあなたもアロンもおのおの日皿を持ってきなさい。モーセは一切の裁きを神様に委ねました。18節から21節。彼らはおのおのその日皿を取り、それに火を入れて、その上に香を持った。そしてモーセとアロンは一緒に会見の天幕の入り口に立った。コラは全会衆を会見の天幕の入り口に集めて、二人に逆らわせようとした。その時、主の栄光が全会衆に現れた。主はモーセとアロンに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から離れよ。私はこの者どもを立ちどころに絶滅してしまうから。一人一人が日皿を取り、その上に香を持って会見の天幕に来ました。そして主の御栄光が現れます。前には主の御栄光はつぶやきの時に現れたことを見ましたが、今主の御栄光がこの反抗の時に現れます。22節。二人はひれ伏していった。神、すべての肉なる者の命の神よ。一人の者が罪を犯せば、全会衆をお怒りになるのですか。ここでもモーセは、自分の民のために取りなしをしています。23節から30節。主は、モーセに告げて仰せられた。この会衆に告げて、コラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れるように言え。モーセは立ち上がり、イスラエルの長老たちを従えて、ダタンとアビラムのところへ行き、そして会衆に告げて行った。さあ、この悪者どもの天幕から離れ、彼らのものには何にも触るな。彼らのすべての罪のために、あなた方が滅ぼし尽くされるといけないから。それで皆は、コラとダタンとアビラムの住まいの付近から離れ去った。ダタンとアビラムは、その妻子、幼子たちと一緒に出てきて、自分たちの天幕の入り口に立った。モーセは言った。私を使わして、これらの仕業をさせたのは、主であって、私自身の考えからではないことが、次のことによってあなた方にわかるであろう。もしこの者たちが、すべての人が死ぬように死に、すべての人の会う運命に彼らも会えば、私を使わされたのは主ではない。しかしもし主が、これまでにないことを行われて、地がその口を開き、彼らと彼らに属する者たちとことごとく飲み込み、彼らが生きながら黄泉に下るなら、あなた方は、これらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。人やグループが神様と神様が定めたリーダーたちに逆らうのはとんでもないことです。神様が定めたリーダーに反抗して神様の民を分裂させる人を神様は必ず裁かれます。31節から33節。モーセがこれらの言葉を皆言い終わるや、彼らの下の地面が割れた。地はその口を開けて、彼らとその家族、またコラに属するすべての者とすべての持ち物とを飲み込んだ。彼らとすべて彼らに属する者は生きながら黄泉に下り、地は彼らを包んでしまい、彼らは集会の中から滅び去った。神様が彼らを裁かれた方法を見るのはすごいことです。彼らが人々を分裂させようとしたので、神様は彼らが罪を犯したのと同じ方法で彼らを裁かれます。神様は人々をコラと その仲間から分離させ、地面を分かれさせて、彼らを飲み込ませてしまわれました。ガラティア人への手紙6章7節にはこのように書かれています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。神様は人が罪を犯した、まさにその方法でその人を裁かれます。ヤコブにとってもそうでした。ダビデにとっても、そして使徒パウロにとっても、そしてあなたや私にとってもそうなのです。34節から35節。この時彼らの周りにいたイスラエル人は皆、彼らの叫び声を聞いて逃げた。地が私たちをも飲み込んでしまうかもしれない、と思ったからである。また主のところから火が出て、香を捧げていた250人を焼き尽くした。これらの人々はイスラエルのリーダーであった人々でした。彼らは自分たちの奉仕がもっと目立つものであるべきだと感じました。今日の私たちにとって何という警告でしょうか。多くの人たちが素晴らしい賜物を持っています。でもその賜物のせいで彼らは自分たちが教会を運営するべきだという印象を持ってしまうのです。縫い物の賜物を持ったドルカスという女性がいます。その賜物は初代教会にとってあまりにも大切なものだったので、神様はペテロを使って彼女を死から蘇らせたのです。今日教会では話をする人よりももっとたくさんの縫い物のような作業をする人々が必要だと思います。今日教会の周りで謙遜な仕事をする人たちが必要です。一つ一つの賜物が重要なのです。しかし、妬みと反抗は神様に裁かれます。民数記に戻りますが、16章の36節から40節。主はモーセに告げて仰せられた。あなたは祭司アロンの子、エルアザルに命じて、炎の中から火皿を取り出させよ。火を遠くに撒き散らさせよ。それらは聖なるものとなっているから。罪を犯して命を失ったこれらの者たちの火皿を取り、それらを打ち叩いて延べ板とし、祭壇のための着せ金とせよ。それらは彼らが主の前に捧げたので聖なるものとなっているからである。こうしてこれらをイスラエル人に対する印とさせよ。そこで祭司エルアザルは、焼き殺された者たちが捧げた聖堂の火皿を取って、それを打ち伸ばし、祭壇のための着せ金とし、イスラエル人のための記念とした。これはアロンの子孫でない他の者が、主の前に近づいて煙を立ち上らせることがないため、その者がコラやその仲間のような目に遭わないためである。主がモーセを通してエルアザルに言われた通りである。今神様はモーセに反抗した者たちの火皿を取って祭壇にかぶせるための延べ板にするようにと言われました。これは祭司であるアロンの子孫以外の者が主に香を焚いてはいけないというイスラエルの子らに対する印とならなければなりませんでした。41節から42節。その翌日、イスラエル人の全会衆は、モーセとアロンに向かってつぶやいていった。あなた方は主の民を殺した。会衆が集まってモーセとアロンに逆らったとき、二人が会見の天幕の方を振り向くと、見よ、雲がそれを覆い、主の栄光が現れた。次の日一晩中そのことを考えた後に、人々はモーセとアロンを反抗者たちを殺した角で非難しました。ご存知のようにモーセとアロンがやったのではありません。神様が彼らを殺されたのです。また彼らのつぶやきの後に主の栄光が現れています。今神様はこのつぶやいてばかりいる民を裁く用意ができておられます。 彼らが今不平を言っているまさにその人が、人々と神様の間に立って、神様の裁きが彼らの上に下らないように防いでくれた人物なのです。44節から50節。主はモーセに告げて仰せられた。あなた方はこの会衆から立ち去れ。私がこの者どもを立ちどころに立ち滅ぼすことができるように。二人はひれ伏した。モーセはアロンに言った。火皿を取り、祭壇から火を取って、それに入れ、その上に香を盛りなさい。そして急いで会衆のところへ持って行き、彼らの贖いをしなさい。主の前から激しい怒りが出てきて、神罰がもう始まったから。アロンはモーセが命じたように、火皿を取って集会の真ん中に走っていったが、見よ、神罰はすでに民のうちに始まっていた。そこで彼は香を焚いて、民の贖いをした。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立ったとき、神罰は止んだ。コラの事件で死んだ者とは別に、この神罰で死んだ者は14,700人になった。こうしてアロンは会見の天幕の入り口のモーセのところへ帰った。神罰は止んだ。彼らが反抗して立ち向かったまさにその人が彼らを救ったのです。彼は彼らと神様との間に立ちました。同じように人間の種族が十字架にかけて殺したまさにそのお方が私たちを救ってくださる方なのです。主は神様と罪人の間に立ってくださるのです。さて、いよいよ民数記17章の学びに入りたいと思いますが、今神様はアロンの祭司職を再確認されました。またアロンが大祭司であるという事実を確立されます。民数記17章の1節から5節。主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らから杖を父の家ごとに一本ずつ、彼らの父祖の家のすべての族長から12本の杖を取れ。その杖に、おのおのの名を書き記さなければならない。レビの杖には、アロンの名を書かなければならない。彼らの父祖の家の頭に、それぞれ1本の杖とするから。あなたはそれらを、会見の天幕の中の、私がそこであなた方に会う証の箱の前に置け。私が選ぶ人の杖は芽を出す。こうしてイスラエル人があなた方に向かってつぶやく不平を私自身が沈めよう。イスラエルの子らはアロンに対して彼だけが神様の前に自分たちを代表するものなのではないと言ってつぶやいていました。これはアロンに対する反抗です。6節から7節。モーセがイスラエル人にこのように告げたので、彼らの族長たちは皆、父祖の家ごとに、族長一人に1本ずつの杖、12本を彼に渡した。アロンの杖も彼らの杖の中にあった。モーセはそれらの杖を、証の天幕の中の主の前に置いた。今神様は驚くべき方法で、アロンの祭司職を確認されます。神様は12部族の一人一人の族長に杖を持って来させられました。これらの杖は砂漠で拾ったもので、削って形を整え、彫刻で飾られたものでした。でも杖は枯れ木でできていました。そしてこれらの杖は会見の天幕の主の前に置かれました。アロンの杖も他の人たちのと一緒にそこにありましたが、彼の杖も他のみんなと同じように枯れ木でした。8節。その翌日、モーセは証の天幕に入っていった。すると見よ、レビの家のためのアロンの杖が芽を吹き、つぼみを出し、花をつけ、アーモンドの実を結んでいた。死から命が出てきました。アロンの祭司職は よみがえりによって確認されました。アロンの杖は芽を出し、花をつけ、実を結んでいたのです。死から命が出てきたのです。よみがえりです。冬の間眠っていた植物に、春に花が咲くことは、死から出た命を象徴することはありません。卵もそうです。その中には命の芽があるからです。キリストのよみがえりの完全な象徴は、芽を出したアロンの杖ですと、マギー博士は述べています。主イエス・キリストの祭司職は、主のよみがえりにかかっています。ヘブル人への手紙七章の中には、もし主がこの地上におられたら、主は祭司にはなられなかった、と書かれています。主は祭司の部族であるレビの出身ではありませんでした。主のよみがえりが主を祭司にしたのです。そしてヘブル人への手紙には、誰でもが祭司になるのではないと書かれています。ヘブル人への手紙五章四節。また誰でもこの名誉は自分で得るのではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。アロンは神様に召された祭司でした。その証拠は芽の出た杖、つまりよみがえりでした。主イエス・キリストは死からよみがえらされ、私たちの大祭司になられました。主は変わることのない祭司職を持っておられ、ヘブル七章二十五節にあるように従って、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。今この瞬間、主は神様の右手におられ、あなたと私のために取りなしをしてくださっておられます。私たちに与えられている最も素晴らしい特権の一つは、私たちが大胆に聖なる神様の身元に行くことができるということです。主は私たちのために取りなしをしてくださる私たちの永遠の大祭司なのです。ヘブル4章14節から16節には次のように書かれています。さて私たちのためには、諸々の天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。民数記に戻りますが、17章の9節から10節。モーセがその杖を皆、主の前からすべてのイスラエル人のところに持ってきたので、彼らは見分けて、おのおの自分の杖を取った。主はモーセに言われた。アロンの杖を証の箱の前に戻して、逆らう者どもへの戒めのため、印とせよ。彼らの私に対する不平を全くなくして、彼らが死ぬことのないように。芽を出し、花を咲かせ、アーモンドの実を結んだアロンの杖は、証と印のために取っておかれなければなりませんでした。この杖は、契約の箱に保存された三つの品物のうちの一つでした。その三つの品とは、十回の書かれた二枚の石の板、マナの入った壺、そしてアロンの芽を出した杖でした。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様が立てられた権威に対する反抗、その2、六つ目のつぶやき、そしてアロンの祭司職がよみがえりによって証明されるというテーマで、民数記16章4節から50節と17章1節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。 次回の命の御言葉は、民数記18章1節から26節と、19章1節から19節、祭食の確立、そして赤い雌牛の生贄と灰というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。